次に7番宮忠議員。7番宮議員。
ではイノシシの被害の現状と対策についてということで質問させていただきます。近年イノシシの出没地域と、被害が拡大しております。町と関係者は、拡大阻止に努力されていますが、出没が全地域に拡大する状況であります。また、鹿などの目撃情報もあり、町民の不安が増している状況でございます。それで現状と今後の対策について伺います。それで丸1丸2とありますが、イノシシの出没地域と被害の状況、そして2番の被害と地域の拡大阻止対策について、この2つを一緒にお願いしたいなと思います。はい、
はい、町長。
はい、イノシシの被害の現状対策についてのご質問でございますが、これはね、本当に宮城さんのおっしゃるの大問題ですね。これからさらにこの問題がですね、もう本当に喫緊のですね、自治体としてもどう対応するか大きな課題になると、問題になるというふうに私は考えています。まあ、それだけにですね、今イノシシの出没地域と被害の状況でございますが、これは海岸地域を含みまして町内全域でですね、出没をしているという報告をいただいています。特に農作物の被害の状況につきましては、地立農業共済組合資料によりますと、収穫前のですね、他の踏み荒らしにつきましては出雲駅10個 3.26 ヘクタールだそうでございます。まあ、平成30年度に比べますと約5倍に拡大しているということでございますし、沢の奥の方では農道やあぜ、この掘り返しがですね、かすりきれないほど起きているというのが現状でございます。まあ、住宅地付近もですね、出没して庭や畑掘り返しが多数見受けられるということで、まあ、被害状況、この掘ったり掘り返しをですね、もう把握しきれない、ほどですね、前兆に渡っているというふうに私は考えています。まあ、被害の拡大を防止する一番の対策はですね、やっぱり捕獲をしてですね、個体数を減らすということを考えておりますが、まあ、そのためにはですね、猟友会の皆様方のご協力いただきまして、くくり罠とかですね、あるいはまたそれらによりまして4月から先の13頭ですね、捕獲をしています。まあ、冬場のこれからはですね、沢の奥で猟銃を使用して捕獲すると、まあ、予定でございますが、今月ですね、14日にまた猟友会の総会がございます。まあ、その席でですね、また猟友会の皆さんからその辺の具体的なですね、また行動計画なり、あるいはですね、今後に対応する、まあ、情報交換をですね、しっかりとやらせていただきまして、まあ、一つ猟友会の皆さんを中心にですね、まあ、何としてもこの頭数を減らすということに対して、まあ、一つ頑張っていただきたい、ますもまたそれに対応していきたいというふうにまあ考えています。
7番宮城議員。
ですね、もうほとんど全員地域に今イノシシは出ているということでございます。昨年の今頃ですね、私もちょうど全員協議会で質問いたしましたけど、その時はまだそこまで行ってなくて、この1年にこれだけいろいろ対策を取ってもこれだけ急に広がったということは、何かまた対策をですね、今までと違ったものを何か考える必要があるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思うわけです。それで11月の17日ですかね、役場のすぐ下ということで、出たということで、私もしょっちゅうこの下の道路は通るんですが、非常に気をつけて今通ってます。ぶつかったらどうするんかなと思っておりますし、またあそこは通学道路にもなってますのでね、非常にまた問題になるんかなと思います。それで10月の、26日には鹿が目撃されたということで、今まで鹿というのはね、私らも聞いてなくて、よそのことかなと思ったんで、いよいよここまで入ってきたということでございます。それで私は先週ですね、田中の方へあるところにも訪ねて、いろいろ他の話で言ったんだけど、たまたまイノシシの話で出たんですよ。そこの奥さんがこの前ネギをね、 収穫していたら、ひょっと顔を上げたら目の前にイノシシがいたと。それで、ね、皆さんこういう時は後じゃれすればいいんだということで後じゃれしたけど、またついてきたということで、いやおっかねかったおっかねかったなんて言ってね、それで何か、獲物があったのかしら、なんかの横へ、まあ、移動して、それでまあ本人はまあやっと難を逃れたということで、まあ、田んぼを渡って山の方へ逃げたと。それも畑もすぐ自宅のすぐそばです。だから場合によっては作業所あたりも入ってたのかもわからないと、まあ、そんなことが非常にもう身近になっていると。中にはね、その他にも畑で一緒に作業していたいねなんて、ね、そんな話もありますし、洗濯物を取り込まったら全然逃げないでずっとそこにいましたとか、そんな話もいろいろ聞きますのでね、本当にこれ大変なことになると思います。それで今は話ありましたけどね、稲作の被害とかね言うんだけど、これ以外に今後厄介になるのが、まあ言いましたね、水路とか農道の、まあ被害ですね。これあたりはなかなか、そうでなくとも今だんだん農家の戸数が減りまして、大体この地区は誰々さんが、まあ、耕作しているとか、まあ、大体今そうなりまして、今度そういうふうになった場合、この復旧がですね、非常に今度手がないんですよね。だからそうなると極端に言えば、もうそういうところは、まあ、耕作をやめようという考えが広がるんじゃないかなと。そういう面でも非常に、まあ、大変だなと、まあ、思っておるわけです。それと今の猟友会が中心になって、実施体ですかね、ことでいろいろ私もお聞きしましたら、罠もかなり、まあ、かけてあるというんだけど、なかなか、イノシシが、賢いというかいうことで、ある方は言わすと、イノシシは3種類あるんだと、まあ、普通のイノシシとどって、まあ、ちょっと足らないイノシシと、賢いイノシシがあるんだと。で多分捕まるのはどうしてもやっぱどってことねえのが捕まるから、結局素早しくいに優秀なのだけが残るとますます大変なことになるんじゃないかなと、まあ、そんな笑い話やってましたけれども、そんなことでね、非常にイノシシも年に、まあ、1回 4.5 頭平均で産むということで、そうしますと、生息数の7割を捕獲しないと増えるばっかりなんだそうですね。だから非常にこれ大変だと思うんで、それ私は思うんですけども、この前町がドローンですね、今度予算、補正予算で乗りましたけども、まあ、そのドローンの使い方、まあ、詳しくは分かりませんけども、共済組合が、ドローンを使って撮影したのを、まあ、この前機関誌に見ましたけども、まあ、夜間でもある程度、まあ、映るというふうなことで、まあ、その辺も大いに利用して、実態を、まあ、確認するということとですね、それで東京都がで足立区ですかね、辺でもイノシシが出まして、テレビをずっとやってましたが、なかなか警察もかなり大勢出動してやってましたけど、結局取り逃がしたということで、なんですけど、最後は、網で捕獲していますね。だからやっぱり私はですね、こう網もですねある程度用意しておくべきじゃないかなと。例えばこの役場の下でかなりね、まあ、大騒ぎして、まあ、パトカー3台来たとかなんか聞いてますけれども、結局まあ捕まえられなかったという時は、なんか防火なんかじゃダメだから、やっぱりそれで銃もなかなか撃てないんだそうですね、人家が近いと。まあ、そんなことでやっぱりこの網かなんかもやっぱり用意しておくというのも必要じゃないかなと思うんですが、まあ、その辺、まあ、ちょっといくつか申し上げましたが、その辺のあれですか、ね、対策はどうでしょうか。
町長、
まあ、宮城県さんおっしゃるようにですね、私も担当課長に、まあ、ドローン導入ね、まあ、結果的には災害、まあ、最初は災害をですね、雫にしながらも、なおかつですね、まあ、イノシシの出没が多いからね、まあ、そういうものをドローンで確認したらどうだというお話をしたんですが、 いや、茶町なかなかね、そのドローンっていうのはね、なかなかその技術もそうだし、夜の夜行周りをね、やらすんじゃなかなか難しいという、そうか、本当、まあそういう方法でね、確認ができればな、まあ、ただし、それである程度確認をしながら、あ、この土地にはこれだけの生息数がいるんだから、徹底的にそのね、ケノモンチをまあ追跡しながらやるという方法もあるんだかなと、ちょっと難しいって言うんですが、という話でしたが、先般そうでしたね、共済組合がね、あれだけ鮮明にね、もうイノシシ、キュートとかなど推測しても出てましたわね。まあ、出雲駅はまあそこまではできないわけですが、もう私やっぱりね、そういう生息地をしっかりと把握をして、要はですね、そのケノモンチ、ケノモンの道をたどりながら、どこにですね、巣があるのかということを追跡して、それを徹底的に殲滅すると、私はこれがもうないとね、本当にあんたおっしゃるようにね、バイバイで増えてくるんですよ。私はそれがもう絶対必要だということを申し上げて、さらにね、そうですね、おっしゃるようにこれだってそうでしょう、人が囲んでもなかなかできない、そして鉄砲で撃ってそこに巣仕留めれるわけでも住宅じゃ絶対ダメだ。で、私はおい、麻酔銃をね、どうだとね、それは料理家の皆さんにも麻酔銃を入れればね、麻酔銃でバッと打っていいねかって、いやー、茶さん、麻酔銃買うんじゃん、いや、それはね、麻酔銃が必要となれば町が一回も対応するからね、やってくれと、まあ、ただしこれはね、まだまだどういうその網がかかってるか分かりませんがね、もうなんとかやっぱり対応しなきゃ、まあ網も大事ですよ、まあ網もね、まあそうでしょうね、まあ、捕獲するにはどうした方がいいか、まあ、それもやっぱり検討しなきゃいけないね、住宅にできたんですよ。ただ取り巻いてさ、シュッシュッシュッって解決できないわね、山に逃がす程度だ、ね、だからやっぱりそういうその市街地あるいは人家に出た時にはどう対応するかということも、やっぱり対応策としてどういうことが考えられるかね、まあ、その件もちょっと領域会が14日になりますんでね、よく一つまた皆さんで意見交換して、これはイノシシ対策はね、もうあれですよ、もう大変な問題ですよ、しっかりとやらんとね、まあ、そういう意味で宮城さんがおっしゃるようなことについても十分検討して、どういう方法がですね一番的確か、もうこれからまあやっぱり知を絞っていかなきゃいけないなと思ってますので、まあ、そういう段階で町としてね、またいろいろまた領域内にまたいろいろですね頑張ってもらうための措置も必要となってくる可能性もありますので、その時はまたご理解いただきたいと思っています。
7番宮城
委員。ですね、まあ、今警察も出ましたけど、それは後でまたやりますけど、例えば檻にですね、設置される方を聞きますと、見回りはなかなか大変らしいんですね。ただ設置して檻を置いてそのままどこへ行かないから、まあ、毎日か数日おきに、まあ、見回り進化だと、これが非常に負担になっているというふうな形なんですね。それでこの前ですね、長野県の五島市のなんか記事を見ましたら、あそこには捕獲の感知センサーが結構設置してある、また捕獲が出没したというところに今こういうのが出ているというのが全部こうキャッチできるようになっているということで、非常に効果が上げているということなんで、ただ人力いてもね、そうそう猟友会の方もね、まあ、中には仕事を持っている方もあるだろうし、まあ、高齢の方もあるだろうし、なかなかこれ大変だと思うんですよね。そういったことも今後合わせて考えるべきだと思う。いろいろまた先進地をまた研究されて、ぜひ考えていただきたいと思います。それで先ほどの網ですけれども、これ必ずしも町が、ね、用意するとばっかりじゃなくて、私ら何かあれば、町民課とかないしは警察に連絡してくださいと言うんで、警察も非常に情報が入るわけです。それで、まあ署員の方も何人かおられますからね、すぐ飛んで来られるわけですけど、例えばこの与板警察にそういうふうな捕獲器具を用意してもらうという、そしてあればすぐそれを持って飛んでくるというようなこともこれから考えて擁護したらいかがなと思うんですよね。それとこれは非常に法律的にも面倒かもわからないけど、例えば麻酔銃でも何かあっても、今ほとんど県内にはおられないと、打てる方が まあ、ほとんど長野県とか、県外から来てもらうのは、そんなのでとっくに逃げてしまいますよね。そういったのも、例えば警察署あたりに何かそういうふうなことを用意して、いざというときは対応できるかというようなことも、町長もね、県の町村会長という立場にあられるので、まあ、他の町村の方もかなり困っていると思うので、その辺ぜひですね、交渉なり、これは非常にね、法律的にも面倒だと思うんだけど、そういうふうなことも今後考えてべきじゃないかというふうなことも必要だと思うんですが、町長いかがですかね。
町長、
まあ、皆さんおっしゃるようなね、もろもろのやっぱり、方策があるわけですので、まあ、その件もですね、あの町としての対応、あるいはですね、まあ、いわゆる警察対応、県の対応といろいろあるわけですので、まあ、あの私たちもこの27日かな、あの県のね、部局長にあのちょっといろいろ課題をですね、検討する会議を持ちますので、まあ、その時ですね、今おっしゃるようなイノシシ対策もね、真剣勝負かけてやってくれということを申し上げながら、県としての対応ね、もうあの改めてですね、あの施策として施すように、あのやるようにですね、強く要望してまいりたいと思いますし、ね、まあ、私たち町もですね、町なりきにですね、やっぱりいろいろな方策を考えていかなきゃいけないなと思っているんですよ。まあ、そういう意味で若干お金もかかる可能性もございますが、お金では変えられないですね、やっぱり被害を拡大させないためにも対応していかなければならんというふうにも思ってますので、今宮城さんおっしゃることもね、十分参考になるので、こういう意見もあるし、こういうことも他ではやってますよ、こういうことはできないのかというようなことも参考例としてね、挙げながら対応していきたいというふうに思ってます。
7番宮城。
それでですね、これはあの、まあ、猟友会の方にお聞きしたんですけども、今あのこの出雲崎の周辺は、和島、三島、与板が接しますかね、それとあと西山とかいうことですけど、全部あの合併した町村ですよね、周りは。そうしますと、ある方は、ね、出雲崎はそれでも一生懸命ね、こういうふうに対応したり考えてるけども、他なんか大したことないんだよねと、だけ困るんだというふうな話を聞いたんですよ。それで実際正確どうかは分かりませんけど、和島さんあたりだと、猟銃を撃てる方は今聞きましたら一人しかいないということで、やはりほとんどは無理なんだよねと。ということは周りがそういう無理ということになると、もうね、獣というのはもう和島とか出雲崎とか関係ないわけなんで、そうなると非常にこれ困ったことだなと思って、いたんですよ。だからそういう面で私はあの、例えばあの、あれ10月でしたかね、あの和島の阿弥陀瀬の神道で、熊が出たということで、それがあの学校に伝わりまして、中学校では、父兄に、確か小学校が中学校が、保護者のところにメール、小学校が、チラシを渡したんですかね、まあ、そんなことがあって、その後、まあ、クマが出たということは私も聞いておりませんけれども、だから私も役場へね、いや実はこういうふうな今話聞いたんでというふうに聞きましたら、役場は一切そういう情報は入ってなかったということで、これからはですね、やっぱり周りの町村と一つの町村だけが一生懸命やったって、これは無理だと思うんで、やはりあの情報の交換ですね、それと場合によっては一回寄ってみて関係者があって、うちらは今こういうふうな被害が出て、こういうふうに今対策を取っていると、おたくさんのとこはどうですかというようなことはね、今言われているのかどうか分かりませんけど、これはぜひ必要だと思うんですよね。例えばあの長岡市の宮本ですと、あこですとカモシカですとかクマが出て目撃されているので、まあこのまま言うと場合によってはね、出雲駅に熊がということはもうありえねえというわけじゃないんで、そうなると周りは大騒ぎしても、出雲駅は全然そういうことを知らんかったということじゃ、いきなり出てきたということになると困るので、その辺をですね、ぜひ隣接町村とですね、こう連携取れるような、また 情報交換、そしてまた、1回ぐらいは寄って顔合わせて、ではこうだとかいうふうなことは必要だと思うんですが、伊藤さんどういうふうに。
まあ、銀さんおっしゃる通りですね、イノシシの消灯ですね、マシカニ消灯、サルの消灯、行動範囲は広いですからね、やっぱり出雲岳だけでいかに対応してもですね、全くですね、効果はないわけですので、まあ、やっぱりですね、ここまで課題が大きなですね、被害などいろいろ課題が出てまいった以上は、おっしゃるように、広域的にしっかりとね、連携を取りながら情報交換なり、あるいはですね、長岡市なりいろんな狩猟、まあ、さんも含めてですが、体制、全体的な体制の中でいかにこの被害をですね、いかに食い止めるか、やっぱり前向きに検討する必要があると私は思っています。まあ、そういう意味でやっぱりこれも課題にしながらですね、町は町としての対応はしながらも、町だけでは対応しきれませんので、そういう情報交換の中で広域的にですね、やっぱりこの問題に真剣に取り組む必要があるというふうに考えていますので、また機会を得ながらまた担当もおりますしね、進めてまいりたいというふうに思っています。
7番宮城議員。
これ最後に、いたしますけれども、先ほどですね、傍聴の方もいや非常に今イノシシ困っているんで午後も本当は残って聞きたいんだかなという方でね、帰ってきた方もおりますし、私朝階段登ってきましたら傍聴の方が、いや実はこういう被害があったりに、ね、何とかしてくれねというふうな方もあったんで、これですね、非常に今の町も広報ですとかね、チラシが配られたり非常に一生懸命やってくれるなと思うんですけど、何か機会がございましたら一応イノシシ対策というかね、なんか研修会というか講演会でもいいですし、私らもいろいろまで聞きたいんですよね。私らもそれぞれできることは何がどういうふうなのがあるのかというのがあるので、何かそういうふうな機会を専門家の方、ね、いろいろおられると思うんで、そういう方から来てもらって、ぜひ猟友会なり町はこういうふうにやるけれども、住民としてそれぞれにできることは何があるんだろうというふうなことで、ありますので、ぜひそういう機会を作っていただきたいなと思って、それとあと町の中にですね、今町民課とそれから産業観光課が、まあ、担当ですし、その他に猟友会さんがあって、あと警察ですとかあるんですが、そういうふうな方が一堂に会して、いろいろ対策会議をやるということではやられておるんでしょうか。その辺も聞かせてください
。町長。
確かにこれはね、単なる一回で横断的にしっかりとですね、連携を取りながらやっていかなきゃならないと思いますし、やっぱり町民に対するですね、そういう今後起こりうる被害とかですね、さらに逃走が増える可能性がございますので、まあ、そういうものに対するですね、注意喚起になり、あるいはですね、やっぱりその対応等に誤りのないように、まあ一つ十分理解を求めるということが大切だと思いますので、まあこれはですね、単に、観光課とか町民課だけではないですね、横断的にしっかりとですね、全体的なやっぱり連携を取りながらしっかりと対応していくべきも問題になってきたなというふうに、まあ、考えてますので、まあ、今後ともですね、この問題について真剣にですね、また現状をしっかりと把握をしながら、まあ、攻撃対応ないですね、それぞれ機関と連携を取りながら進めてまいりたいというふうに、まあ、考えています。
7番宮城
議員。今いくつかですね、縄の件ですとか、あとセンサーの件ですとか、今、周りの、ね、町村との、まあ連携ですとか、あと町内の、まあ、そういう対策会議とかいろいろ申し上げましたが、また時期ありましたら、ぜひこれはこういうふうにしましたと、これはどうしても無理だというふうなのをぜひ聞かせて。1番目の質問はこれで終わります。で2番目ですが、御金蔵の復元についてということでございます。佐渡金銀山が世界遺産の最有力候補であり、世界遺産に登録されると当庁の金銀荷上げ地も波及効果が出る。出雲岳の歴史的価値を示す重要遺跡の御金蔵を復元して、出雲岳の歴史の発信と観光に 各組織とかを考えるが、町の考えを、お願いいたします。そして実はですね、佐渡金銀山ももう当然、申請なり登録になっているはずだったんですが、いろいろなんか事情がありまして伸びに伸びて、2022年平成4年頃の推薦になるんじゃないかというふうな情報でございます。そうするともう3年ぐらいですかね、あ、令和ですかね、失礼しました。そんなことで、その間までに、例えば沖縄関係ですとか、それと北海道東北の縄文遺跡とかそういうのが入って、その後になるだろうというふうな形でございます。今の佐渡は、昨年の4月にキラリウム佐渡という佐渡金山の関係の、施設を約9億3000万だそうですが作って、おられます。そして私も平成22年に全教等でご金蔵の、跡地を、明らかにすべきじゃないかというようなことで、まだ正式には明らかになっておりませんが、一応金銀御用工事のところに一応看板を、昨年度一応設置していただきました。そして27年の一般質問で、ご金蔵の整備ということで一般質問をやっております。いよいよあと数年後には世界遺産になるわけですが、当然世界遺産の要件には、出雲駅は入っておりませんけれども、それに関連する、ご金蔵ということで、一応書類見ますと、3軒の2軒の、蔵だという形でございます。それで今、全国探しまして、全国で最も佐渡相川から井戸までですが、ご金蔵を残っているという話は今ないんですね、どこにも。同時にご金蔵をわざわざ作ったところは意外と少なくて、あとは例えば佐渡の荻は、木崎神社の建物を利用したし、長野は善光寺というかお寺を利用したというふうなことなんで、非常に出雲駅は貴重でございます。そんなことでぜひですね、今のうちから検討していただきたいなと思っているんですが、その辺どうでしょうかね。ぜひ
町長。
はい、そうそう。宮城さんのですね、今ご質問なんか出ておりますが、非常に佐渡金山、銀山の世界遺産を目指しながら、宮城銀さんもですね、本当に執念を燃やしておられるわけでございますし、私たちも同感でございますし、またそれに関わるですね、ご金蔵跡についての、いろいろ一般質問をいただいておることは事実確認をいたしております。その過程の中でもですね、申し上げておるわけでございますが、跡地がですね、どういうところにあるのかということは、確定をできておらないという状況でございますし、また遺跡のですね、調査が実施され、また文民からの調査も行っておりますが、なかなかですね、場所の特定ができておらないと、史跡数もないというのが現状でございます。ご金蔵の建物構造についてもですね、資料なく、詳細なが不明であると、文化的な価値のあるですね、建物を供養するということは、これは現段階によってはですね、まだですね、なかなか難しいものがあろうかというふうに考えていますが、しかしやっぱり観光面から申しますとね、金銀山世界遺産に指定されるということになれば、波及的にやっぱり出雲駅にもですね、大きな影響が出るものと期待をしておりますので、そういう施設等のですね、確定ができたら、モニュメントとかですね、何かそういうものを、象徴的なものをですね、設置する必要があるんじゃないかというふうに思っています。ただし佐渡金山の金銀の値上げをされたご金蔵をですね、復元というのは到底ちょっと不可能だというふうに考えていますので、しかしその代わりにある出雲駅としてですね、ここがですね、ご金蔵の跡地だというものをですね、明確に示されるような段階をですね、確定をしながら対応しがなきゃなんかなというふうに思ってますので、それでまたご理解いただきたいと思います。
7番、宮城。
いきなりですね、復元やりましょうということは多分無理だろうということで、あえて、なんですが、まあ、いずれはそういう時期が来るかと思うので、今のうちにぜひ準備をしていただきたいと思います。水巻の以前にですね、大観衆の復元というのはかなり前ですが、そんな話もありました。まあ、実際大観衆になりますとね、まあ、かなりの、広大な建物になるし、経費もかかるわけです。ただ同じ大観衆でも水原の旧水原町は大観衆を作って復元しておりますし、佐渡の奉行所も復元して今使っております。まあ、そんなことでぜひですね、大観衆もない、あれもないというんじゃなくて、何かやっぱそういうふうな象徴するものをぜひ整備していただきたいなと思うわけでございます。まあ、そんなことで、ぜひ今後考えていきたいということで私の質問を終わります。はい、
これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会をいたします。お疲れ様でした。